町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは FDC、福岡地域戦略推進協議会の事務局長石丸周平さんです。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、私はですね、まあ、もうすでに面識もあって何度かお会いさせていただいてるんですけども、まあ、今回ちょっとがっつりですね、いろんなお話をさせていただくという意味では初めてなんで、ちょっと楽しみしてますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
まあ、まずその FDC の、まあ、肩書きはあるんですけど、石丸さん、プロフィール拝見してたらものすごい肩書きいっぱいありますよね。
はい。
あれ全部こなしてたらめちゃくちゃ忙しいんじゃないですか。
そうですね、なんか公職とか、うん、少し学校とかですね、はい、そういったものも入れると20ぐらい今おそらく。
なかなかもそんな人知らないですよ。まあ、5つ6つぐらいはねある方いますけど、20はなかなか聞かないですね。
まあ、全てがもちろんフルタイムというわけではないので、うん、ものによって時間ってバラバラですけれども、はいはい、でも何をやってるかが分からなくなる時が、
うん、今は何の肩書きで動いてるんだろうみたいなね、はい、いやいや、そのぐらいの何かね、やっぱり世間から求められてるなみたいなねところもあるんですけど、まあ、中でもその中心的な拠点といいますか、それがこの FDC 福岡地域戦略推進協議会の事務局長というお立場だと思うんですけど、これってまあ言ったらちょっとこう B2B 的な、一般の方はなかなかこう接点がないような組織ではあるので、これをまずじゃ石丸さんの方からですね、何をやってる団体なのかっていうのをちょっとお話ししていただいてもよろしいですか。
はい、もう名前も長くて本当に分かりにくいんですけれど、はい、福岡地域戦略推進協議会という、まあ、組織で、はい、略称で FDC っていうふうに言うんですけれども、うん、まあ、簡単に言うと産学官民が連携をして町づくりをするっていう感じになります。
は
い、
なるほど。
で、産官学民ですから、うん、いわゆる民間企業さんとか、うん、役所ですね、
はい、
市役所とか県庁とか、それから、まあ、大学で、まあ、市民の方々も一緒になってということで、うん、産学官民、産官学民っていうような言い方をします。はい、うん、で、街づくりといっても、まあ、当然いろいろあるんですけれど、うんうん、例えば都市開発といったようなですね、うん、今ここ天神ですけれど、
まあ、ビッグバンが動いてます。
はい、ビッグバンとか、はい、コネクティッドのような開発みたいなものもありますし、うん、インバウンドが今増えて観光客がですね、はい、たくさん来ていただいてるんですが、うん、そういった人たちをどういうふうにじゃあ福岡で、呼び込んだり、あるいは楽しんでいただけるかといったような観光周りの仕事をさせていただいたりとか、はい、食が福岡大変有名というか、う
ん、まあ、それで来る方が結構多いですよね。
そうですね、ご飯おいしいと言っていただけるんですけど、うん、じゃあそういった飲食店もそうですし、いわゆる加工品のような食に関するものをもっともっと盛り上げていきましょうといったようなことをやったりということで、うん、はい、本当に幅広い街づくりに関わるいろいろなことを、うん、まあ、多様な担い手の人たちと一緒になってやってるような、うんうん、まあ、そういう組織ですね。
なるほど。これはやはりそのなんて言うんだろう、今まではその単体で企業が、まあ、いわゆるこう開発をしたりとかということで、まあ、街づくりって基本的に行われてたんだけど、ここに来てやはりこうその連携っていうのが非常にこう大きな意味を持ってきてるなというのを改めて感じているところもあるんですけど、やはりこうそのいわゆるこうその緩衝材というか、間に入るパイプのように間に入ることによって生まれることっていうのは結構あるんですか。
そうですね、まあ、以前のように行政だけで、うん、例えば街を作ったりとか市民サービスを充実させていくみたいなことっていうのが今難しい時代だと思うんですね。うん、それはお金の問題もそうですし、世の中が移り変わりも激しくて、うん、全てのことにケアできないっていうことがある中で、うん、例えば民間企業であればその自前の事業としていろんなサービスをされていたりしますよね。うん、そういったものを例えばじゃあ行政と一緒に連携をして市民サービスを充実させていこうみたいなものもありますし、の街づくりでも例えばこれまでおっしゃるようにビルを建てるのは民間だということはあるんですけれども、はい、ただビルを建てればいいわけではきっとなくて、天神の魅力とかこれまでの歴史とかを踏まえて今後どういう天神に例えばじゃあしていくべきかっていうようなところは、民間がビル建てるだけじゃなくて行政も一緒に考えるですとか、あるいは、市民の方々の声も踏まえながら、どういうじゃあテナントを誘致するとかもそうですけれど、一緒にやっていこうとかですね、いろいろなやっぱり声を形にしていったり、みんなが担い手になるみたいなことっていうのは、従来以上に重要になってきてるのかなっていうふうに思います。
なるほど。 まあ、それに関してはいわゆるこうある種のこうビジョンみたいなものが当然必要になってきますよね、うん、何のためにそれをつないでどういう街づくりをするかということになってくると、だからそういうこともいわゆるこう考える協議会でもあるということですか。
そうですね、うん、我々シンク&ドゥータンクっていう言い方をしてて、まあ、シンクは要は考えるってことですし、はい、まあ、ドゥータンクは実行するっていうことなんですね、はい、で従来よくシンクタンクっていうのはたくさんあって、いろいろな提言とか戦略とか計画を作る人たちっていうのがいて、これは大変重要なんですが、はい、それに加えてやっぱり実行して動かしていくってことが大事だろうっていうことを、まあ、考えて我々の協議会がスタートしたっていうことがありまして、はい、そういった意味ではその三が官民が一緒になって街の将来を考えたりとか計画を作ったり戦略を作ったりってことをやる一方を、その担い手としてもいろんな人たちが一緒になって自ら関わっていく実行していくっていうことをですね、うん、この協議会で今やってるような感じですね。
なるほど。それで、まあ、Do というのが、ね、非常にこう重要なところもありそうな気がしてるんですけど、じゃあこの分かりやすくこう、じゃあ Do っていうとこう Done もできたなということの実例でいうと今どういうことがあります？
何年か前にですね、はい、国家戦略特区っていうのを
ありますね、
取ったんですね、はい、でこれ福岡市が、はい、取りに行くということ で、はい、で要は簡単に言うと特区というのは、うん、規制緩和とか、うん、そういった今のルールを変えたりとかをすることができる特別な区域のことを特区ということ で、うん、でこれを国が指定をするというものに提案をした際に、うん、はい、行政と一緒にですね、福岡市と一緒に FDC が共同提案をして勝ち取ったっていうまず経緯があります。でこの規制緩和できるっていうことの権利を要は得たことによってですね、いろいろな新しい事業をやるとか、例えば街づくりをやるときのルールを変えるっていうことができました。
これ意外と簡単そうで簡単じゃない気もしてるんですけど、
まあ、やっぱ特区ということを言ってるぐらいですから、まあ、あえてこういう言い方をすると国も全ての地域を、うん、いきなり変えるっていうことには抵抗があるってことだと思うんですね、はい、ただやってみて大きな影響がないとか問題がないとか、うん、逆に効果があるっていうことを、うん、まあ、実証した場合には全国展開をしていきましょうっていうスキームになってまして、はい、実はこれの取った後にですね、すぐ、うん、動いたのがいわゆる航空法の高さ制限の規制緩和ということで、
これが実はビッグバンにもつながってくる、
ビッグバンにつながっていくんですね、うんうん、福岡は空港に近いということが利便性が高いということで評価されてるんですよね。よく言われますよね、うん、で一方で空港が近いことによって高さの制限が上飛行機飛びますからかかっていまして、はい、高いビルが建てられないと、うん、まあ、もちろん東京のようなビルを建てるわけではないんですけれども、うん、今のルールでビルを建て替えるとですね、うん、今の7割ぐらいの床面積しか作れないっていうふうにルールがなってるんですね。
なるほど。
そうすると要は建て替えるそのインセンティブというかメリットが持ち主にないので、ずっと建て替わらなかったっていうことがあります。でそれを高さ制限を緩和して床を増やせるということがなったことによって、民間事業者さんがメリットが出てきて、じゃあ建て替えましょうということで、建て替えがスタートしていったといったような、まあ、こういうこう事業を動かしていくにあたってのハードルとなっているようなものをまあ、行政と一緒に抜いていく、解いていくというようなことをですね、
まさに推進促進がそこで生まれるわけですね、
はい、ドゥータンクということでやっているとか、うん、まあ、特区絡みでいくとですね、うん、例えば今遠隔服薬指導っていうものができるようになりまして、はい、でこれは何かと言いますと、うん、コロナの前に、うん、いわゆるそのデジタル診療という形で、うん、病院に行かなくても、はい、要は病院にかかれるという、はい、でデジタルというかリモートで、うん、診療診察ができるっていうことが少しずつ動き始めていたんですが、うん、一方でその服薬の指導は対面じゃなきゃいけないというルールがあると、うん、はい、そうするとどんなに診療がデジタルになってリモートになっても結局薬をもらいに行かなければいけないということになりますと、まあ、効果が半減しますから、うんうん、じゃあ薬の服薬の指導もオンラインでリモートでできるようにしたいということをですね、うん、これ FDC から提案をさせていただきまして、でコロナ前に福岡で実現をしたんです。
コロナ前っていうのがちょっとすごいですね、
は
い、 コロナ前以降だったら分かるんですけど、
そうですね、で実はあの今まさにお話しいただいたその後にコロナが来たので、国はこの福岡で実現していた、はい、この遠隔服薬指導の規制緩和を全国に展開をして、
あ、それが前例となって、
はい、前例となって展開をして、まあ、あの時まさに対面が難しいとかディスタンス距離の問題があったりということで、なかなか病院とか薬局にですね、人が来るっていうのは難しい時期でしたから、そういった形で、国民生活の利便性を、まあ、高めるみたいなことをやったりということで、はい、そういったその規制を変えていくようなことで の, あの事業の推進みたいなことも結構進めてきてるという感じ
です、ね、すごい役に立ってるじゃないですか今話聞いただけでも
なかなか規制の部分ってですね、表に出にくいというか、まあ、出てることは出てるんですが、あのどっちかというとこう難しい、世界でもあるんで、はい、なかなか理解をいただけないところもあるかもしれないんですけれども、そのいろんな事業活動の基盤となるような動きは結構お支えさせていただいていると思います、
ね、ある種のこう社会課題の解決というのが一つまた きっかけとかキーワードにもなってますね。
そうですね、
何が問題なのかというところにいち早く目をつけて、はい、そこをより良くしていくためのルール規制を緩和していくというか、そういうことですよね。
そうですね。
あとあの福岡ってそのスタートアップが非常にこう増えましたよね、はい、戦略トーク以降。これも実はじゃあ FDC がかけながら非常にこうあの推進のいわゆるこう力になっていたというところなんですか。
あの特にスタートの時期はあの福岡市と一緒にですね連携させていただいてまして、あの2012年に高島市長が、はい、スタートアップ都市宣言というのを行って、はい、で実はこのスタートアップ都市っていう文脈で参考にしたのがシアトルなんですね、
なるほど。
でこのシアトルっていう文脈がなぜ出てきたかというと、FDC がちょうど立ち上がるタイミングで、はい、海外のですね、都市をベンチマークをして、はい、で、まあ、福岡の今後の戦略に生かしていこうっていうことをやってたんですけれども、その時に参考にしたのがいわゆるこの福岡って今で都市圏で260万ぐらい、福岡市の中でも160万ぐらいなんですが、同じような規模の都市をベンチマークしましょうと、はい、あの東京のような大きな都市というわけではないところですね、でそういったところの一つにシアトルっていうのがありまして、でそこにあの視察に行った時に、はい、シアトル市自体は福岡市の半分ぐらいの人口しかいないんですけど、
むしろちっちゃいんですね、
ちっちゃいんですけれども、いろいろと彼らのプレゼンを聞いてるとですね、いや自然との近接性があって、お魚が美味しくて港も山も近いとかですね、そういうプレゼンをすると、でそれ聞いてるとなんか福岡のことを言ってるように聞こえるなというようなことを思っていた中で、いろいろとあの話を伺うとですね、世界的なスタートアップというか企業がたくさんシアトルにあって、福岡に近しいような条件の街で、はい、そういった企業がたくさんいるってことは福岡にもすごくチャンスがあるんじゃないか。
確かに言われてみたらスターバックスだったりとか IT 企業が集積していたりとかいろいろありますよね、シアトルね、
それと同じようなことできるんじゃないかと。で一方福岡って昔から支店経済の街と言われてますね、まあ、東京本社で福岡支店でっていうところで、経済がそれなりに支えられていたっていうことがあるんですけれど、まあ、ちょうど10何年か前ぐらいの時っていうのはそういった支店も減り始めていたりとか、ちょっと経済的にもすごく難しい時期でしたので、やっぱり福岡発、福岡本社、福岡から生まれた企業っていうのをたくさん作っていきたいよねっていうことをちょうど言ってたタイミングで、まあ、そういった示唆が得られたということで、であれば福岡でやろうよということからまあスタートして、なんでそういうまずストーリー自体も FDC っていうのがそもそも関わっていたということもあります。で実際にそれが始まってあの覚えてらっしゃると思うんですが、スタートアップカフェが立ち上がって、
ちょうどあれですかね、大名小学校跡地のところの、
そうですね、でそういったことが動き始めていく中で意外とですね、企業に興味がある人が多いってことが分かってきまして、であの1年間で行政に相談する件数をですね、もうはるかに超えるような相談がスタートアップカフェに来たっていうぐらい、なんでそれは結構やっぱりみんな思ってるんだけれども、きっかけがなかったり情報がなかったりということなんだなということで、まあ、そういった動きをしていく中でそのスタートアップをどうやって支援していくかっていうことがやっぱりすごく論点になってですね、 でそこでそのスタートアップの支援のプログラムを作っていくとか、うん、例えば実証実験の枠組みを作るとか、うんうんうん、さらに言えば、ね、今 FGN と福岡グロスネクストっていうですね、はい、あの拠点が大名小学校の跡地にありますけれども、はい、例えば施設をどうやってこう福岡に作っていくのかみたいなところで、うんうん、戦略を作ったりとか、うん、そういうこう初期の特にいいところを我々すごく担わせていただきまして、うん、今たくさん資金調達をしようとした時にそういった投資家さんもたくさん今福岡にいらっしゃいますし、うん、そういった支援をする人たちもいっぱいいらっしゃるので、はい、今はそういった意味ではすごく裾野が広がってですね、うん、スタートアップの数も増えてきてるっていう状況だと思いますけど、
なるほど、はい、おそらく今だからラジオを聞いていらっしゃる皆さんもFDC その福岡地域戦略推進協議会のことは知らなかったけど、いろいろお話をお伺いしていると、あ、なるほど、あれがあるのは FDC があったからなんだとかっていうのが少しずつね見えてきたんじゃないかなという気はしてます。なんか福岡市がすごくこう今元気がいいとか注目される理由の一つも実は、そのようなことを実は仕掛け人として動いてきてらっしゃる。FDC ってそもそもあまりこううまくいってないところに石丸さんが事務局長で入ってきたっていう話も実はちょっと聞いていて、だから随分だから石丸さんが貢献されたんだろうなとは思ってましたけど、ちょっとその理由が分かったような気がしてきてます。これ石丸さんせっかくお越しいただいたんで、私もちょっとお話ししたいテーマが一つあったのが、まあ、いわゆるこう経済と文化のテーマなんですよね。で、まあ、石丸さんは主にその経済というフィールドで今の前半の話にもあったような非常にこう推進力となる話がたくさんあったと思うんですけど、まあなんて言うんでしょう、こう、そもそも経済と文化ってちょっとこう水と油じゃないけど、今まで従来は切り離されてたようなイメージだったんですね。で、例えばその企業が経営努力して、こうベネフィットから余裕が生まれたら何か、その文化、アートとか音楽とかに、まあいわゆるこうメセナ的な、いわゆるこう、基金を作るとかですね、そういうことで今まで何か動いてたところもあったんですけど、ただここも数年はっきり、まあ、如実にこう顕著になってきたのが、いわゆるこうもう経済と文化って実は不可分じゃないかと、まあ、これだけその時代がこう不確実性のこう増大があったり、でテクノロジーのまあ進展みたいなものがあってですね、よりこう人間らしさとは何なんだと、ある種のこうクリエイティビティというのは何なんだということを考えたときに、非常にこの文化、いわゆるアートだったり音楽だったり、そういうことが実は企業にとっても重要じゃないかみたいなね、ことが結構言われ出してきて、まあ、それこそ経産省とか文化庁もですね、まあ、文化経済戦略みたいなことを政策的にも取り入れたりしているような動きがあるじゃないですか、
はい、
でこれだから石丸さん的にはどのぐらいのこう今意識というか考えが持ってらっしゃるのかなと思って、
まあ、結論から申し上げますと、うんうん、もう一体不可分だなと思っています。というのは、まあ、そのさらに言えばその経済っていうのは全ての基盤だと思うんですね、
うん、
例えばその、まあ、子育ての話とか当然、うん、政策とかって語るときに全部分野がバラバラに語られるんですけど、うん、結局人がどうやって生きるのかっていうことの前提として経済っていうのが必要であってと、
はい、まあ、お金がないとっていうのはまずありますもんね、は
い、お金がないとっていう話がまさにそうですし、うん、はい、例えばその人生生きていくにあたって仕事がその人生に与える影響っていうのはすごく大きいわけですよね、うん、社会に属して、はい、多様な人たちといろいろな営みをまあやっていくっていうことも仕事の一要素ですし、うんうん、でそういうことでいきますと、うん、まあ、その個人においてのですね、うん、例えばその、まあ、文化とかアートとか音楽とか、うん、そういった自分が興味があるっていうこともそうだろうし、うん、その何だろうな、街を作ってきた、うん、さまざまなその歴史につながるいろいろな構成要素でもあるということであると、うん、まあ、ここはやっぱりしっかりと経済も含めて継承したり発展させていったりっていうことを、うん、まあ、していくことで、ひいてはその生きている人たちの、うん、まあ、最近ウェルビーイングって言葉がですね
よく言われてますよね、
はい、言われるようになったので、うん、こういう話をしやすくなったんですよね、うん、
あ、社会のね、その雰囲気も含め、
はい、はい、うん、これまではやっぱりそれをつなぐなんて言うんでしょうね、言葉とか要素があまりなかった、うん、
具体的になかったかもしれないですね、確かに、
うん、なんで経済によるか、うん、文化によるかとかですね、うん、そういう感じだったんですけど、今ウェルビーイングというのが真ん中にあるんで、うん、
なるほど、
これをやるためには両方いるよねっていうことが言いやすくなったなと思って、うん、すごくそういった意味ではおっしゃるように、うん、時代も少しそういう風になってきてるでしょうし、うん、 ますますその個人に何て言うんでしょうね、フォーカスされるというか、うん、個人がどう生きるかっていうことが注目されてきてるかなっていうふうに思いますね、
うん、やはりその個人が元気でなければ社会も元気になれないし、当然経済も活性しないという、そういうこと全部全てつながっているようなね、そういうとこありますからね、どこだけ見てればいいとかっていうことでももうもはやなくなってるのかなという、そんな感じがすごくありますよね。
そうですね、うん、まあ、昔ってでもやっぱり町のなんて言うんでしょうね、その、うん、まあ、財界というような人たちだったりとか、はい、経済を支えてる人たちが、うん、結構しっかり文化だったりそういう担い手を支えていたりとかっていうのはやっぱり歴史ありますよね、
はい、
ただその何でしょうね、例えば私とかがこう、うん、まあ、幼少期から大きくなっていくに当たるその時代っていうのはどっちかというとおっしゃったメセナみたいなことが注目されていて、どっちかっていうと余力がある中で支えるみたいな風に、むしろちょっと経済寄りに多分社会が移っていた時代なんだろうなと思うんですよね。
そうです
ね。はい。で、それが今度は個人にフォーカスされてきてっていうことでまた変わってきて、
うん、
なんで今多分重要なのはその個人にフォーカスされて、個人をどうよりよく生きていく社会を作るために、その経済も文化も、まあ、それ以外の要素もどう動かしていくか支えていくかみたいなことをもう一回考えていくような、あの時期に入ってきたのかなというふうには思いますね。
なるほどね。なんか例えばこう K-POP とかも見てても圧倒的に、まあ、韓国のそういうコンテンツ戦略っていうのが国家的にも成功してるし、で日本って実はせっかくそのポップカルチャーという切り札があるんだけれども、なかなか後手後手に回ってしまっていて、まあ、もちろんそれをね世界で愛する人もたくさんいるのも事実だし、まあ、それがある種のこう日本にまた還元されるっていうのはあるんだけど、なんかねその辺も含めもう少しこう一体となってやるとパワーができていくだろうな。ましてやこう福岡って実はやはりアジアに地理的にもその地政学的にも非常にこう利点があるので、そこから何か発信することで可能性っていうのは非常に実はあるんじゃないかなと思うところもありますよね。
だからやっぱりこうさっきその文化っていう話もありましたけれども、はい、そういう、まあ、音楽とかそういった担い手が文化みたいなものとか、うん、あるいは地域性みたいなものにすごく紐づいてる気がするんですよね、
うん、
でただそれを多分日本ってやれてないというか、うん、なのでそういったものがその例えば経済的な価値として売れるんじゃないかっていう発想はできるし、それを経済としてやろうとするんですけれども、その前提となるようなその文化だったり地域性みたいなものっていうのがやっぱりまだ切り離されてる気がしてですね、なんでやっぱりこう、まあ、欧米もそうですし、例えばおっしゃった K-POP なんかもそうですけれども、やっぱりその辺がうまい気がするんですよね。なんで そことの地域が密接だったりするので、その特定の地域の例えばそういう K-POP に関わるいろんなコンテンツ作りだったり、その人を呼び込むみたいなところっていうのはもう国家戦略としてしっかり投資してやってるんですよね、でそういったことっていうのがもっともっと本当はできるのかもしれないっていう
ですね。それこそだから FDC のいわゆる三角官民の連携がもっとその文化的なところにも生かされると、それこそ経済と文化が一体となってまた面白い仕掛けがね、この福岡から何か変えていくこともできないことはないんじゃないかなというところもありますからね。
なんか三角加味連携って、まあ、言葉で言うとこんな感じになるんですけど、
うん、
もう結構意義深いと思っていますのは、うん、まあ、連携するってことはもちろんなんですけど、うん、まあ、従来の垣根とか思考の枠をそもそも超えてる座組なんですよね、
はい。
でやっぱりその例えば文化は文化の人、音楽は音楽の人、企業は企業みたいな感じでやっぱりどうしても縦割りになるんですけれども、そういうものを超えた座組を作って、地域のためとかそのコンテンツをより最大化するためみたいな発想で、そのものを動かしていくっていうことができるんだっていうのをなんか FDC が体現できるといいなと思う。
いいですね、いやそれこそちょっと私ごとにも入ってくるんですけども、まあ、そもそも FDC さんと、まあ、私がこう出会ったきっかけが今私もがやっているその福岡音楽都市協議会の、まあ、それもある種の三角官民連携の、まあ、チームなんですけども、それが実はですね先月まあ、ミュージックサマーキャンプといって、まあ、福岡の、まあ、これからまた世に出るだろうと思われるような若手人材を集めて、まあ、強化合宿ユースキャンプみたいなことをですね、まあ、キャンプ場で行ったんですよ。でその仕組みがどうしたらできるかなと思った時に、あこれも財界とか巻き込めたら面白いんじゃないかなということで、それこそまあ7社会プラス、まあ、あと数社に協力いただいて、いわゆるこう正直こう、まあ、 メリットないんですよ。そんなそのいわゆるこう露出が増えるとかですね、そのいわゆる費用対効果がどうだとかっていうことで言うと、正直お返しできることはまあそんななかったんですけど、でもやはりこう人材育成が非常にこう重要であるということをですね、あの皆さんにすごく説明をして回って、まあ基本的にこう賛同いただいて、あのいわゆるこうそこだけでいわゆるこう協賛、まあ寄付なんかをいただいて実施することができたんですよ。あ、だからこれも一つ何か形としては、まあ、いわゆるこう九州 の, その福岡の財界といわゆるこう我々が やろうとしている音楽文化活動が一つこう一体となって、また新たな人材をそこから生み出そうという活動にね、一歩踏み出せたかなというところもあるので、まあ、これもある種の音楽的なスタートアップの活動かなとは思ってはいるんですよ。まだその成果が出るのは数年先かもしれませんけど、でもそういうことが少しずつは始められてきてるかなというのはありますね。
そうですね、なんて言うんでしょう、やっぱりこう福岡の良さっていうのは、うん、いわゆるその企業活動にメリットがあるないとかっていうことよりも、はい、やっぱりその企業の人たちがこの福岡はこうしたいみたいなことをやっぱり結構語られるんですよね、なんでこれは大事だから、福岡にとって大事だから残さなきゃいけないとかですね、結構やっぱそういうマインドを持った人たちがたくさんいらっしゃるっていうところはやっぱ福岡の良さで、
地元愛が強いっていうところ
ですよね。そうですよね、みんな福岡好きじゃないですか、
好きですね、
うん、そういったところっていうのはやっぱりその
共
通しているところで、なんかそういったものを支えていく一つの、なんかまあきっかけというかですね、役割になるのかなとは思いますね、
はい、だからますますその FDC と音楽都市協議会も連携したいですよね。
そうですね、あの本当にこれからはですね、どうやってよりよく生きていくかみたいな、
いや、
この解像度を上げるってことだと思うんですよ。
個人的にも社会的にもそこ大事だなと思いますね、
はい、うん、ただそのもちろんその収入をどう上げていくか、仕事をどう作るかというのはもちろん基盤として大事なんですけど、どういう生き方ができるかとか、やっぱりその文化とか例えば音楽でもいいんですけれども、あの触れたいとか聞きたいとか見たいと思った時に見れる街かどうかってすごく重要だと思うんですね。その街の競争力の観点でも重要ですし、よりよく生きるっていう意味でもそうですし、そういったところにもっともっと本当はこの町は投資すべきなんではないかなというふうに思います ね。
だからその福岡の地元愛も強いというのもありますけど、まあ、なんで福岡を皆さんがこうよそからもね、あの興味を持ってもらえるとか愛してるかということを我々ももっと意識しなきゃいけないですよね。そこからなんかできることって実はいろいろありそうな気がしますね。
いや、 やっぱですね、スタートアップの支援とかもさせていただいて思うんですけれど、福岡はですね恵まれてるんですね。
ですよね、
恵まれていて、
恵まれすぎてるかもしれないですね、
はい、で、あの恵まれすぎていることの自覚をやっぱり現場にいるんで、僕もそうですけれども失いがち、これが当たり前だと思いがちなところがあったりとか、あのスタートアップなんかではやっぱりその課題があったりとか困りごとがあるんで、それを解決しようみたいなことで立ち上がるっていうパターンが結構海外多いんですけれども、そういったものが見えにくいですよね。便利すぎるし、ご飯美味しいし、住みやすいし、
メリットでもあるけどデメリットになってしまってる感じがね、
そうですよね、そういった意味ではあのもっともっと福岡のことを知って、あのもちろん予算も知って、それをやっぱり価値として捉えるっていうことをもっともっとやらなきゃいけないかもしれないですね。
ね、いやでもポテンシャルに関してはもうどこにも負けない場所だから、まだまだなんかやりたいことやれることがいっぱいありそうな街ですよね。
そうですね、私 もう東京から帰ってきてね十何年になりますけど、全然戻っていくイメージが分かんないですもんね。
あ、もうもはやもう東京に行こうとか、
はい、
そういう気持ちになかなかならない、
ならないですね、福岡が快適すぎてですね。
いやそうですね、私もそうなんですよさ、あのなんか直近で言うとお知らせ的なことって何かございますか。
あ、はい、あの、はい、屋台ですね、屋台の、まあ、はい、案内を、まあ、ちょっと利便性高めていくぞということで、あの福岡市 LINE 結構使っていろんな
情報提供
とか、
まあそうですよね、
はい、手続きとかできるんですけども、屋台の公式 LINE アカウントが、進化してですね、生成 AI でいろいろなおすすめとかを、まあ、条件をまあ入れていただいたりとか、あの要望を入れていただくとですね、あの案内をしてくれるという機能が今回あのできたということと、
なるほど、
屋台があの今オープンしてるかどうか、うん、っていうのがあの営業中かどうかっていうのが分かると。これまで
リアルタイムで分かる、
はい、分かると。これまで行かないとですね、行って空いてないとかって結構空いてないとかいないとか、
そもそも電話とかもあんまりこう問い合わせるイメージもないです
ね。そうですよね、う
ん
うん、それが今空いてるぞっていうのがあのリアルタイムで分かるって機能が追加をされまして、はい、うん、でこれあの FDC もですね、福岡市と連携をさせていただいて、うん、はい、まあ、官民のデータ連携基盤みたいなのはちょっとテクニカルな話ですけれども、うん、そういったものの中で、民間の情報と行政情報っていうのを一緒に動かしてですね、こういった、うん、あの情報を出せるような仕組みっていうのを作りましたので、うん、ぜひあのチェックしていただきたいなと思っています。
すごいですね、屋台のような超アナログ文化に生成 AI が関係してくるとは夢にも思ってませんでしたけど、それが LINE アカウント、 LINE のアカウントにあるということですよね。
はい、
これは検索するときには何かキーワードありましたっけ？
福岡ガイドっていうのをアルファベットで、はい、あの入れていただくと、はい、うん、多分一番あのすぐあのたどり着くかなというふうに思います。
ローマ字で入れなきゃってことですよね、はい、これつまりインバウンド対応もよくあの考えてらっしゃるということなんですよね。
もともとそういったことも想定して、うん、随時拡張していってるという状況ですので、はいはい、もっともっとこれからも情報が充実できるようにというふうに思います。
いやでも地元の我々にとってももう正直つかみきれてないぐらいいっぱいありますよね、屋台ってね。
屋台何気にちょっとエリアも増えてたりとか、
うん、いやそうそう、
あと結構入れ替わりも少し出てきててですね、はい、あのフランス料理があったりとか、
多様化してますもんね、
ジビエがあったりとかですね、コーヒーがあったりとか、うんうん、多様化してるんで、そういった意味では福岡の方もあの調べていただくと面白いかもしれないですね。
これはちょっと使えそうなアプリというか、
はい、
あのアカウントですね、はい、皆さんぜひその LINE アカウントで、ローマ字で福岡ガイドというキーワードで検索をしていただければ、屋台 DX のアカウントにつながるということです。さあ、じゃあ引き続き来週も島田さんゲストでお招きしたいんで、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで今夜はありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。